令和4年度決算審査。9月21日の本会議で、令和4年度の一般会計決算のほか、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の3特別会計決算の認定とともに、企業会計である水道事業会計と公共下水道事業会計の剰余金の処分と決算の認定についての各議案を予算決算常任委員会に付託しました。同委員会では9月26日に総括質疑と歳入の質疑、27日に総務分科会、28日に文教福祉分科会、29日に環境都市分科会を開催し、令和4年度決算の審査を慎重に行いました。以下、質疑などの要旨を掲載。令和4年度各会計決算額。表を会計区分、歳入、歳出の順に読みます。7項目あります。一般会計580億1143万円、550億3191万円。水道事業会計29億8135万円、30億5798万円。公共下水道事業会計52億5978万円、53億7884万円。国民健康保険事業特別会計166億3778万円、165億2165万円。介護保険事業特別会計135億5985万円、132億8656万円。後期高齢者医療事業特別会計27億880万円、25億7182万円。計991億5898万円。958億4872万円。表終わり。なお、令和3年度に比べると、歳入決算額は19億4787万円の減マイナス 1.9%。歳出決算額は12億円の減マイナス 1.2%。でした。決算額についてはすべて万円未満切り上げ。端数処理の関係上、各会計決算額を積み上げても合計と合いません。総括質疑。森林資源の活用について。問い。全国屈指の森林観光都市を目指す本市において、森林資源を最大限活用し、魅力ある取り組みを進めていくべきと考えるが、実施状況はどのようか。答え、令和4年度は、秦野市森林整備計画を改定し、水源林や里山林の整備を実施した。また、市民が森林と触れ合う取り組みとして、森林セラピーを積極的に開催した。今後も持続可能な森林づくりを推進していく。安心して妊娠・出産できる環境づくりについて。問い、市民が安心して出産できる環境を整えることは重要であると考えるが、産科有償診療所の開設に向けた本市の取り組みと産後ケア事業の拡充はどのようか。答え、 産科有償診療所の令和5年11月1日の開設に向けて、病床設置許可や施設整備補助など、開設事業者への支援を継続して行っている。また、産後ケア事業については、県外で利用した場合の助成を開始した。表丹沢魅力づくり構想の推進について、問い、今後、新東名高速道路の全線開通といった絶好の機会を生かすため、表丹沢のブランド化に向けた取り組みはどのようか。答え、令和4年度には、表丹沢ブランドを象徴する新たなロゴマークである、おもたんを発表し、表丹沢らしい体験を、表丹沢ツーリズムと銘打ち、新たな価値の創出に取り組んだ。物価高騰対策について、問い、食料やエネルギー価格を中心とした商品市場価格の高騰が続く中における、本市の物価高騰対策はどのようか。答え、日々の暮らしを守る施策として、水道料金を減額したほか、地域経済を守る施策として、プレミアム電子商品券を発行し、地域経済の活力を取り戻し、市民生活の支援を行った。新型コロナウイルス感染症拡大に対する事業評価について、問い、新型コロナウイルス感染症対策における本市の総合的な事業評価はどのようか。答え、ワクチン接種や自宅療養者などへの生活支援についてスピード感を持って行ったほか、イベント開催の運用基準を作成するなど、社会経済活動との両立を見据えた対策をし、きめ細やかに対応した。地産地消を生かした食育の推進について、問い、地場産の食材を消費することは重要であると考えるが、本市の取り組みや普及状況はどのようか。答え、食で育む元気な肌の基本理念に、乳幼児から高齢者まで、生涯を通じた食育の取り組みを進めている。今後も食の大切さや地場産物の積極的な活用について、情報発信や普及啓発を進めていく。歳入の質疑。地方交付税について。問い、中学校で牛乳給食から完全給食に移行したことによる本市の基準財政需要額の変化はどうか。答え、牛乳給食のままであったとしても、基準財政需要額の算定に影響を及ぼさない。一般会計総務分科会政策部総務部暮らし安心部文化スポーツ部消防本部会計課議会局選挙管理委員会事務局消防団広報事業費について。問い、消防団員の減少は、地域防災力の低下に直接影響してくるため、団員の確保は長年の課題である。解決には、本市の消防署と消防団で連携を取り、入団に向けた様々な取り組みが必要と考えるが、どうか。答え、令和4年度は一部の消防団で自主的に消防署との合同訓練を実施した。今後は消防署員が指導する訓練を実施し、さらなる連携強化を図りながら、入団促進に向けた取り組みを 消防団員と一緒に行うことも検討している。要望、消防団に対する市民の認識が低いと感じるため、今後は団員の活動に対してやりがいを促すほか、市民に対して消防団の必要性を伝えてほしい。職員研修費について。問い、本市独自の研修として取り組んでいる次世代育成アカデミーは、持続可能な行政に求められる職員を育成するために行っているが、令和4年度の実施状況と成果はどうか。答え、人口減少時代における秦野市への提言をテーマに進め、市長をはじめ三役に直接政策提言をし、意見交換を行った。また、傍聴した 99.4% の職員から好評を得ており、受講者のみならず、職員全体の意識の醸成が図れたものと考えている。ICT 活用の推進について。問い、令和4年度から運用を開始した電子決済システムについて、ペーパーレス化の推進などの有用性は理解するが、システム上での決済となることで、内容が十分にチェックされないリスクも懸念されるため、慎重に適正な管理をすべきと考えるがどうか。答え、決済者の理解を得られるよう十分に説明することを、秦野市文書等の取扱いに関する規定に基づき周知している。また、運用マニュアルなどをすぐに閲覧できるようにするとともに、適正な運用方法について注意喚起していく。救急活動業務費について。問い、傷病者の救命効果の向上を図るため、救急出動は必要不可欠なことであるが、令和3年度と比較し、出動件数が増加している要因はどのようか。答え、出動件数の増加は、高齢化の進展や新型感染症の感染拡大、緊急性が低いと思われる傷病者の増加などを背景としており、今後しばらく続くものと考えている。
文教福祉分科会、福祉部子ども健康部教育委員会、食育推進事業費について、問い、生涯を通じ健やかな生活を送るためには、子どもの頃から食の大切さについて認識を深めていくことが重要だと考えるが、令和4年度の食育の推進における取り組みはどのようか。答え、新型感染症の影響で休止していた食育講演会を実施するとともに、申し込みのあった幼稚園などを対象に、食育キャラクターを活用した食育の普及啓発や管理栄養士によるレシピを紹介するなど、家庭における食育の啓発に取り組んだ。学校業務改善推進事業費について。問い、市内の小中学校全校に教職員 OB を中心としたスクールサポートスタッフを26人配置することで、教職員の多忙化解消や負担軽減に努めたが、学校現場における効果と配置するにあたって配慮した点はどのようか。答え、各種資料の作成などをスタッフに頼むことで、教職員の負担は軽減し、時間外在校等時間もコロナ禍前の令和元年度と比較すると減少した。また、配置にあたっては、 これまでの経験などを十分考慮し、学校の要望に耳を傾け、効果的となるよう努めた。民生委員児童委員協議会活動経費について、問い、民生委員は地域の実情に精通し、信頼できる人を選出すべきと考えるため、自治会などの協力が不可欠である。令和4年に行われた3年に一度の一斉回線に向けた取り組みはどうか。答え、民生委員の任期終盤に行っているアンケート結果をもとに、市から民生委員に依頼する業務を削減し、負担軽減を図るとともに、活動内容などを掲載して、広報秦野特集号の発行や、秦野駅などでデジタルサイネージを活用した、民生委員活動の PR を行った。桜戸古墳公園、秦野歴史博物館管理運営費について、問い、令和2年11月にリニューアルした秦野歴史博物館は様々な企画展示や講座を開催し、桜戸古墳公園や周辺の賑わい創造のためイベントの開催も行ったが、4年度における具体的な取り組みと効果はどのようか。答え、大河ドラマに関連して鎌倉時代の秦野などをテーマにした企画展を開催したほか、桜の開花時期に合わせたお花見フェアではキッチンカーが出展し、家族連れなどの来場者が増え、賑わいや知名度向上に一定の効果があったものと捉えている。